はい、それでは早速ですがね、やってみましょうかね。まずね、我々大人女子宅建としましては、宅地建物取引業法から攻め込んでいこうかなと思います。宅地建物取引業法、略して宅建業法などと言っておりますけども、これは問いの26番から問いの45番で、20問出ます。50問中20問出るってわけですから、これはあれですよね、当たり前ですけど一番多いですよね。それでね、この20問をね、どれくらい取ればいいかっていうんだけど、これ受かり方ったら決まってましてですね、これはもうどこのスクールでも、どこの、スクールでもどこの本でも、はい、それから何を見てもね、書いてあるの同じようなことが、20問出るから、なるべく満点に狙ってくれと、18点ぐらい取ってくれたらいいねみたいなね、ことが書いてありまして、これ宅建業法ってのはやればやっただけ得点が伸びるっていうんですね。だから、かっこよく言うとね、努力を裏切らないとかっていうね、言い方をしてる人もおりましてですね、なんでそういうことなのかっていうとですね、あれなんですよ、出るとこが決まっちゃってる出るとこが決まっちゃってるっていうと、なんか別に講義なんかいらないんじゃないみたいなね、出るとこだけやるもんみたいなね、そういう風になるんですけど、この出るところって結構いっぱいあるんだよ。そう、であとは法律の試験なもんですから、ちょっとほら、最初のうちはちょっととっつきにくいかなってあると思いますけどね。それでね、あとね、あれなの、ほら、過去問をこれから解いていきますよ。随所に解いていこうと思いますよ、この大人女子宅建でもね。で、過去問を、解いてみると、ね、でそうするとね、同じパターンで何問も出てんだなって、表現変えてるなぐらいだなってのは分かってくると思いますんで、でそれが分かるとですね、あ、なるほど、じゃあこういうパターンから、だから一語一句覚えるっていうよりも、あ、こういう概念なんだ、あ、なるほどな、こういうあらすじなんだ、このあらすじと照らし合わせてどうなんだろうみたいな感じで、宅建試験全般そうなんですけども、特に宅建業法っていうのは、過去問、過去に出たね、内容、同趣旨の、表現を変えての繰り返し出題が多いかなというところですから、そういうことなんですね。とは言いましても、油断は禁物でございますんでね。じゃあちょっと早速ですが、皆さんいいですか、ちょっとペンをご用意し、ペン、ちょっとね、メモを取りながらということでやっていきましょう。第1章相続、第1条目的、はい、法律はこういうね、第1条ってこういうふうに書いたんですよ。さあ、宅建業法やっていきますよ。この法律はですね、最初にね、大事な話があります。宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、免許制度なんですね。でその事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正等を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、今まで不健全でしたからねっていうことなんだよね。健全な発達を促進し、そんでもって、そんでは入ってませんが、もって購入者等の利益の保護、一般消費者の保護っていうニュアンスですね、宅地及び建物の流通の円滑化等を図ることを目的とすると、古い法律ですとね、この目的というのがね、ないのもあるのよ。法律今はもうかなりの数あるんですけど、で宅建業法あたりですとちゃんとこのようにですね、この法律はこんなために作りましたなんていうね、目的、こういうの入れてくれていまして、この目的から試験に出るってことはないんですけど、最初ですんでね、そもそも何なのと。まず宅地建物取引業を営む者について免許制度ってところにアンダーラインがありまして、その下、星印の米印の1かな、だからね、このところあれは宅建業、宅地建物取引業っていうのを、略して宅建業ね、宅建業っていうふうに書いてあることもあります。はい、宅地建物取引業を営む者について免許制度と言ってますんで、ですんでね、宅地建物取引業をやるのに免許を受けないでやっちゃうと、これ無免許営業ってことになるんじゃない。そうするとこれね、宅建業法違反ってことになるのよ。ちょっとページ先に行っちゃって悪いんだけどね、 第12条ってのがあります。ちょっとね何ページか後ろ5678で条文があるでしょ。で途中エクササイズ書いて789011その次に12条ってありましてね、無免許事業等の禁止ってあるじゃない。第3条第1項の免許を受けない者は宅地建物取引業を営んではならない。それから、まあ、第3条第1項の免許を受けない者は宅地建物取引業を営む旨を表示し、不動産の、不動産の仲介やりますとかですね、 SNS インスタグラムとかに書いちゃダメなんですよ。まだ免許持ってない人がね、宅建業の免許受けてないのに不動産仲介やります、イエーイなんてね、あれですよ、ダメよ、インスタとかフェイスブックとかブログとかに載せるなと。または宅地建物取引業という目的を持って広告してはならないでしょ。この物件お客さん探してます、私のところに連絡ください、イエーイみたいなね。でそれ宅建業になっちゃうんだよね。宅建業なんだってね、免許取ってるんですけど、いや取ってませんって、これ懲役3年とはあるからですねちょっと皆さんご注意ってことないけどね、うん、そういうこと。じゃあちょっと戻りますよ、最初の第一条戻りました。ですんでね、免許制度、はい、免許を受けないと宅建業は営めないと、まあ、ちょっとそんな風に書いといてください。免許を受けないと宅建業は営めないと、はい、そうなのね。このね、あ、ここまででいいですよ、うん、それでいい。でこの免許なんだけど、この免許制度からね3問ぐらい出るんだよ。でなんでかったらば、宅建業法で結構大事な話が免許制度だっていうことなもんでね、そういう風にやっております。それからもう一つなんだけど、皆さん免許っていうとさ、ちょっと話宅建業から宅建業法からちょっと外れるけど、大人女子の皆さん免許っていうと何イメージできる？免許取んなきゃダメなの？まあ大体運転免許っていうのはあるよね。この自動車運転するのに運転免許がいるでしょうとかね、あとはなんだろうね、医者の免許とかさ、そんなのが、まあ、思い浮かぶかなと思います。あれも免許っていうふうにまあ言っておりましてね、はい、でこのね免許制度っていうとどうもね、大体の人がね運転免許証を思い出したんだよね。あの携帯するや、あの持ってないと不携帯ってやっちゃうよね、あのカードでしょなんてね、うん、まあ、思っちゃうんだけど、あれは運転免許の免許証はあのカードになってるわけなんだけどね。このね宅地建物取引用の免許受けるでしょ。そうすると免許証って実際来るんだけど、ここ書いといて A4 の厚紙、そう、表彰状みたいなのが来るんだよA4 の厚紙です。そこにこう免許証って書いてあって、まあ、東京都だったら小池百合子なんて書いてあってね、はい、だこのいい宅地建物取引業の免許を受けなきゃいけないって、実際免許証来るけど、運転免許証のイメージはここでちょっと脇避けといて、うん、なんでかっていうとね、宅建師匠とこんがらがんだよ、ここね。だから運転免許証じゃないと、宅地建物取引業の免許って出てきたら実際の免許証これもらうんだけど、これ A4 の厚紙です、はい。どんなのって人はですね、各自皆さんネット検索してみて、でそうするといっぱい出てくるし、なんだったらダイナマイトアマゾネスの免許証も、そのうちお見せしますけどね。そうなのね、はい。じゃあなんでこの免許制度になったかって話なんだ。ああ、そうかそうか、ごめんごめん。あのね、ちょっと隠れた大前提話、隠れた大前提なんだけど、そもそも論なんですが、ほら、職業の自由っていうのがあるんじゃない。まあ皆さん、まあご存知かな、憲法なんてのはね。あの憲法ってのは何かっていうと、国民が国家に対する命令なんですよね。国家という、まあ、概念で国家権力っていうのを俺たち認めますよと、ね。ですんで、まあ、国を作るとか守るとか、まあ、警察だとか防衛だとか外交だとか、ね、あとは税金取るとか、まあ、そういった権力は、国家権力というのを認めますよ、俺たちはね託しますよっていうふうにまあ言うわけでしょ、国民主権だから。で託された方はどうするかっていうと、憲法の枠内で仕事をしてくださいねと。その憲法ってのは我々国民がね、あなた、あの国家権力に、まあまあ物事を託しますけど、ただ暴走されちゃ困るんでね、この枠内でやってほしいんだよねっていう話なんですよ。だからなんか中にはね、国家、あの憲法で国民をコントロールするなんて言ってる人 ふうに思っちゃう人より逆よ逆。やったでしょ、中学とかで、高校とかで。ね、あの時全然関心なかったね。ね。そう、だからそれで何言ってるかっていうと、あの職業選択の自由とか営業の自由って何かっていうと、国家権力よと。な、今までみたいにもう身分制度とかねえんだからよ。な、そういう国にしてほしいわけだ、俺たち国民はよと。だから、いたずらにな、例えば、この仕事をやってたら息子たちは全部これとかそういうことはやめてくれと、うん、自由にさせてくんねえかあっていうのが、職業選択の自由ですね。はい、ああわかりました。じゃあじゃあそういうふうにしますよというふうに言って、でもそうするとなんか好き勝手いろんなことやっちゃいますとですね、そのふさわしくないやつがそういうことをやるとかえってこのあれよ一般の人たちに迷惑がかかる。例えば医者もあれ免許制度で、ね、いや俺医者になりたいんだよってんでね、まあね、外科だなんつってね、でよくわかんないやつが手術すると危ないってでしょでしょ。ですんで、いやまあ必要な時はこのね公共の福祉ってあるから、いろいろこと制約をしますけどねというようなことで、職業選択営業は自由なんだけど、でもよと、一般国民、まあ宅建業法でいうところのこの購入者等ですね、この人たちに迷惑かけちゃいけないんで、一応ふさわしいと思う人だけやってもらいたいということにしますよというふうに言ってるわけですよ。だから免許というのはちょうど基準がありますんでね、免許していい基準ダメな基準ってありまして、免許の基準というのにね、これマッチしたっていうのかな。逆に言うと、だからこういう人はダメってこう排除されちゃった人は免許受けられないっていうふうにしといて、だからもうちょっと言うと、はっきり言うと、だからやばいやからが業界に入んないようにして、でやばいやつがいっぱいあると嫌じゃん、俺不動産なんて、ただでさえ雰囲気悪いんだからなもんで、この免許制度っての高らかと言ってるんですよ。で購入者等の利益の保護ってのはこれが一番大事。うん、一般消費者が、だから、ああそうか、でもさ、未だにですね、購入者等の利益の保護って言ってるけど、この購入者等を騙すようなさ、不動産投資詐欺とかね、うん、まあちょっと名前を出すとあれですけど、なんだらの馬車とかさなんだら銀行とかと組んでなんて、ああいうのがまだあるんだよね。だから購入者等の利益の保護に絶対そうかあったら、まあ、だ宅建業法があればそうかあったら、まあ、そうもいかないんだろうけど、ただまあ、こういうことを願ってね、こういうふうに作る。はい、そんなわけで、まずちょっと第一条はそういうことなんですよ。はい、ということで、これからですね、次の音声講義では、じゃあいいか、じゃあちょっとまとめるとだよ、宅地建物取引業っていうのを営むんだったら免許を受けてくれって話をしたわけだ。じゃあ皆さん、大人女子の皆さん、何が宅地建物取引業になるんですか？それをやっていきたいと思います。続きの音声講義どうぞお聞きください。